京都ソーシャルウェーブ。これからの30分間、京都の地域や社会で活動するソーシャルパーソンをゲストにお迎えして、具体的な活動やその思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週は京都三条ラジオカフェの藤本がお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。京都タオル帽子の会、大西房子さんです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ようこそお越しいただきました。お出会いとしては3月10日今年ですね、の市民選といって皆さん伝わるでしょうか。いろいろな市民活動 NPO を支援している京都 NPO センターが運営する場所なんですけれども、そこがなんと開館20周年を迎えまして、その20周年のイベントで交流会をして、私もそちらに参加したわけですけれども、その交流会の中でもう40組ぐらいのたくさんの方々がいらっしゃったんですけれども、京都タオル帽子の会さんもお越ししておられて、お出会いして、すごく熱い思いを持った方だなということで、今回ラジオにお招きさせていただきました。
ありがとうございます。
前置きが長くなりましたが、大西さんからもではぜひ自己紹介お願いいたします。
はい、タオル帽子の会は2011年東日本の震災の時ですね、その時に立ち上げてもう13年になります。13年。はい、やっぱりその時の思いっていうのはたくさんあるんですけれども、今はやはりがんの患者さんで化学療法で脱毛をされている時に、少しでも楽しく楽に生活がしていただけるようにと思って作り出したのがきっかけなんですね。でフェイスタオル1枚で1個の帽子が作れますので、はい、簡単にというか1時間か2時間ぐらいかけて作っていただけたら、でタオルそのものは100円200円300円ぐらいなもので、普段のタオルと同じように形は帽子でも使っていただけたらっていうふうに思っています。
私は実際にそのタオル帽子見せさせていただいたから、こうイメージが湧いているわけですけれども、フェイスタオル1枚でほんまに作れるんかなってこう最初は疑ってました。どうやって作ってる、どんな感じになるのか、こう言葉でぜひ。
言葉で、難しいですね。そうですね、型紙もありますし、縫い方もホームページに全部掲載しておりますので、でお友達に縫いてあげたいとか時は開催場所で一度来ていただいたら実際に教えいつでもできますので、ちょっと覗いていただけたらいいかなというふうには思います。
1,2 時間で作れるということは結構手軽ですよね。はい、はい、タオル1枚から作って、あと針と糸があれば作れるということ。
そうなんです。はい、
作り方はもうお一人お一人で型紙を元に作っていかれる。
そうですね、目の前でですね、裁断する方法も教えできますし、はい、で皆さんに塗っていただくときは、はい、会員の方にね、もう裁断したものをね提供して塗っていただくことが多いですね。はい、祭壇から手掛けてくれてはる方もあります。
はい、はい、いやお話をこう、ね、事前にお伺いしていましたら、本当にたくさんの方がこれまでの13年の歴史の中で関わってこられたということも伺いました。そのあたりも教えてください。
そうですね、背景といいますか、塗ってくださる方はほとんどがんと診断された方ね、がんサバイバーの方がだいたい7割。
全員で今会員数としてはどのくらいでしょう。
150名ぐらいいらっしゃいますね。
150名のうちほとんどの方がサバイバーでいらっしゃる、
はい、そうですね。お話聞くと、はい、ああそうだったんだっていうことは多いですね。あ、
最初から知ることがない場合も
あります。あります、はい、ただ自分が辛い思いしたから、で今ちょっと元気になってきたから、何か人のために自分がお世話になった方にっていう思いがあって、でなおかつあこれだったらできるかもしれないなっていう思いもあってお越しになる方が多いですね。であとは、はい、もう年いってお仕事もないし、ただ和裁が好きだったから、縫い物が好きだったから言って、自分の今の年代で何かできることはないかっていう思いで来られる方、もうたくさんいろいろほんとさまざまな方が来られています。
ありがとうございます。そして作ったタオルをどのような形でその実際に使う方の手元に届くのかについても。
そうですね、皆さんもご存知かもしれませんが、2人に1人はがんと言われる時代、大きな病院では患者相談支援センター、もしくはがん相談支援センターというものが設置されています。でもなおかつ治療するところではがんの化学療法の専門看護師さん、認定看護師さん、そういう方がおられますよね。そこが窓口になっていただいて、こちらから帽子を送るというご依頼があれば送ります。
では病院の、そういったご担当の方からご連絡があって、欲しいですというふうに。
はい、そうですね。というのも私たちが帽子を作っても患者さんの手元に届くのにはちょっとやっぱり距離がありますよね。だから患者さんのそばにおられる病院の方、はい、そういう方が窓口で伝えていただく、届けていただかないと私たちの活動は生かされないということになりますね。
はい、まあ、ちょっと私がね、がんについての知識がなかなかないもので恐縮なんですけれども、帽子を必要とされる方というのは、がんでというよりはがんの治療の過程の中で髪の毛が落ちてしまわれた方が着用される。
そういうことですね。ほとんどがそうだと思います。ただ今は治療の中で、はい、あなたはがんになりました、でも今ストレートに先生方もおっしゃいますよね。ご本人に隠すことはあまりないです。
隠さないようになってきていると。
そうなんですよ。そしたらこういう治療があります、はい、例えば化学療法しないといけない、でその中で脱毛があるよって、でそこまでは先生多分説明されると思うんですね、はい、その後のフォローはそういった認定の看護師さんとか看護師さんがされますよね。でその時に、はい、大変だろうけれども、こういった帽子もボランティアさんで作ってくれてるのがあるよっていう、そういった思いで、はい、説明を受けて、あ、帽子もらいましたっていう方がおはがきなどでね、よくくださることがありますね。
あ、おはがきが実際に届くんですね。
はい、
これは直接お渡しするわけではないですけれども、直接その方の、まあ、文字であったりで伝わるものがありますよね。
そうですね、やっぱり使っていただいて、どんな感じでね、ご意見もありますよ。もうちょっと大きい方が良かったかなとか、
なるほど
ちょっと暗い色がいいなとか
リクエストも、
はい、いろんな色がありますけれども、はい、逆にそれを読ませていただいて、できることはやっぱり工夫をしながらやってきたっていうこの10年がありますね。はい、今はもう男性の方もおしゃれになってますので、はい、髪の毛抜けても男かって寒いんやでっていう方もやっぱありますので
男女関係なく寒いですこの冬、
はい、だから色柄も無地のがあったり、はい、花柄があったり、まあ、今はねいろんなタオルの柄がありますので、いただくタオルもありますし、またタオルを大阪まで船場まで買いに行ってそれを提供する場合もありますし、いろいろですね。
そうですね、タオルである理由についても、いろいろあり、
ね、そうですね、岩手のホスピスの会がこれは発祥なんですけど、そこがもうタオル一本でやってこられて、もう私にもうそれに今言ったら感じるっていうか、はい、あって、やっぱ汗を吸う、洗濯ができる、
タオルだから、
はい、で柄がたくさんありますよね、はい、で安い、
あ、そこも大事なポイントですね。
そうなんですよ、 で、そういったことも踏まえて、はい、あ、やっぱりタオルが一番やなと思いますね。ただあの日本手ぬぐいって昔ありましたけど、はい、あれはね、あの夏は 薄くていいかもしれないんですけど、うん、汗かくとペチャッとくっついちゃうんですね。
あ、薄いが上に、
薄いが上に、そうそうそうそう、だからあれはあまり適さない、はい、やっぱりあの普通のタオルが一番いいかなと思いますね。
と手ぬぐいとの違いで言うと、先ほどおっしゃってた締め付け具合も割と違うところだったりされますか？
ん、
締め付け具合、こう頭の。
そうですね、それもあの、なんで全部手縫いかというと、
はい、
ミシンをかけるとそこが擦れてくるんですね、はい、それからそれもご意見があって、あのお兄さんミシンで縫ってたらそこが窮屈になるよって言って言われたご意見があって、もう全部手縫いにしようっていうことになったんです。
へー、はい、13年間の中でこういろんなタオルの変遷があったりはされるんでしょうか？
タオルそのものはあまり変わらないですね。ただやっぱり夏は少し薄手を、冬は少しあの厚手を、で厚手の時は少し大きめにっていうこともありますね、はい、
同じ型紙であるとはいえ、でも手縫いですし、はい、裁断の仕様によっても少しずつこうその型に合ったタオル帽子ができる、
はいはい、
ありがとうございます。後半もまだまだお話を伺いたいと思います。ここでミュージックブレイク、お聞きください。京都ソーシャルウェーブ、本日は京都タオル帽子の会代表の大西房子さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半でタオル帽子を手縫いで作られるという話を伺いました。やはりその手縫いされてるからで 1,2 時間ぐらいある中でいろいろな話も繰り広げられるんじゃないかなと思います。どうでしょう？
すごいところに目をつけられましたね
ありがとうございますと言ってんでしょうか。
あの、ね、タオルが帽子がきっかけでね、はい、やっぱりあのそこに行ったらお話が聞いてもらえる、やっぱり皆さんいろんな思いをね抱えておられる方が多いですね。ただがんにかかられてる方だけでもない、うちはどなたでもいいですよっていう思いで人が来ていただいておりますので、会員さんね、そしたら結局は自分の病気のこともあり、ご家族の介護もあり、で介護するってことはやっぱり今も高齢化ですので、どなたでもやっぱり体験されてることが多いんじゃないかなと思うんですね、
はい、
そしたらうちはこんなことがあったよって、うちの父はこうだったよって、施設はこんなとこが良かったよとか、
そんな具体的な話まで。
そうなんですね、やっぱ体験を話しされる、うん、であの同じ例えば乳がんの患者さんやったら自分がこの時はこうだったよっていう、そういった思いもやっぱり共有されて話が弾む。でも あんまり泣いて話すことってあんまりないんですけど、一生懸命話されてね、
はい、
あ、もうなんかすっきりして来てよかったわっておっしゃって帰られることが多い。ということはタオルが帽子がきっかけでね、やっぱり集まる場所、居場所作りっていうのも大事になってきてるんじゃないかなっていう思いはありますね。
そこはこう会を作ろうと思われた時から想定されてたことなんでしょうか？
いや、まずは帽子作ることに必死でしたね、まずは、はい、だけど集まってくださってる方が徐々にそういう雰囲気を作りながら輪になっていったんじゃないかなっていう思いはありますね。
ありがとうございます。その立ち上げたきっかけのあたりの話も伺っていきたいと思いますが、大西さんが、創設された。
そうですね、私が一応声かけたんですけど、
はい、
あの子ども同士がもう50になりますけれども、少年野球やってる頃からのお母さんのグループなんですよ。はい、
へえ、
お母さん。その3人で何かやってみようということになって立ち上げたんですね。
最初3人から。
3人から、はい。
じゃあそれ会と、ま、になるまで最小単位の会って感じですね、
はい、そうですそうですそうです、はい、それから徐々に、はい、あの本日さんこんなことしてるんやったら私も塗ってあげるよって言ってくれる方があり、それからあの病院のがんサロンっていう方、皆さんご存知かどうか分かりませんが、がんの方の集まりですね、そこで何か聞いてほしいことがあったりっていう集まりが病院の中にあるんですね。
それぞれの病院ごとの、
はい、そうです、
がんサバイバーの方々
のお話の場にそこにも私が行ってましたので、その中でそこってやっぱり入りにくい行きにくい場所なんですね。そしたら帽子作りませんかっていう帽子がきっかけで来ていただいて、そしてお話をされるって、でも縫わなくていい、お話だけでいいよっていうパターンになるんですけど、まあ、それはそれで優先がそこにありますから、優先順に考えながら一生懸命お話しして帰られる、はい、それがまたガンサロンになる。だからガンサロンを立ち上げていく上でのきっかけに帽子があるという形の場合が多かったですね、立ち上げた時は、はい、
その様子を病院の方も見てるからこそ、さっき一番冒頭におっしゃってられた帽子欲しいんですっていうことにも
つながって、
病院の方の思いっていうのもまたつながっていきますね、
はい、それと帽子も作る側は直接患者さんにお渡しするってことはあまりないんですね、はい、病院の窓口で帽子もらったんだけど、やっぱりもう少し洗い替えが欲しいとかいうことがあって、直接お電話いただいたらお渡しすることはあるんですが、それ以外はほとんど患者さんとお話することはないんですね。だから病院の中で、はい、化学療法をしているところの担当の看護師さんとか看護部さんとか、それから患者相談支援センター、がん相談支援センターという窓口が沖縄病院には必ずもう設置されています。そこの方が窓口になっていただいたら、うちはいつでもご依頼があればいつでもお送りします。こちらからどうですかって言ってお送りすることはありません。
そこはもうそういうことをしないぞと決められた理由が終わりなんでしょうか、はい、
そうなんですね。やっぱり事務的にねされると、どうしても患者さんの元に行かないケースがやっぱあると思うんですね。やはりどうしても必要な方に届けていただく、そういった病院の立場の方っていうのもとっても大事で、私たちの活動が生かされるのもその人たちのおかげ、はい、そしてかぶってくださった方が、あ、この帽子は良かったよとか、あ、この帽子はちょっと大きい小さいのが欲しいよなというご意見も含めて書いて送ってくださるハガキもまた私たちの力になります。そういった意味ではやっぱりお互い様で、縫う方もかぶってくださる方も、そしてその間に入っていただける病院の職員の方々にも本当に輪になってね、この会話できているんじゃないかなっていうふうには思うんですね。
そして今、年間で病院にお届けされている数が総勢どのくらい？
大体2000枚ぐらいでしょうか、はい、今は大阪の方にも、大阪日赤の方にも、はい、届けたり、はい、医療センターもありますし、
その2000枚作られていかはる中で、作り手の方々の関わり方も、そうしたらもうご自身のこう中でなんかノルマがあるとか、いやいやそういうこと
はありませんねとにかく何かやってみたいなって、はい、思われたら1回でも2回でもいいので、まず覗いてみてくださいと、はい、ちっちゃい針箱が一つあって、はい、自分の帽子だったらタオルはどのタオルでもいいので、フェイスタオル1枚あったら一体着てもらって、まずは自分の帽子をかぶって作ってみる、
あ、
そこから入るようにはしています。
そうか、じゃあ作ってから自分でかぶる機会があるんですね。
そうですね、やっぱりかぶってみないとかぶり心地はわからない、
おっしゃる通りです、
はいはい、そういった意味で作ってもらってます。それでやっぱりボランティアであっても、ただでね、ただでってことないけど、寄贈するにあたっても、はい、やっぱり変なものは持っていけませんから、必ず出来上がったものは針がないか残ってないかどうかのチェック、それから縫い方がおかしくなってないかどうかのチェック、そういったことも踏まえて、点検して病院の方には寄贈するようにしています。そうなると、はい、1枚2枚ではなかなか初めての方はお届けするような帽子にはならない。
コツがいりそうな気がいたしますね。
そうですね、だからせめて、まあ、5枚から10枚ぐらい縫っていただくと、あ、これやったら安心して送れるねっていう形になるかなと思いますね、はい、
作ってその人にかぶってもらえるようになる形で出来上がるっていうのも一つの楽しみ。
そう、そうで
ありがとうございます。先ほどこう集まって話される機会が自然出来上がっていったという話を伺いましたが、そうするとこのコロナの時期というのは集まれない期間もあったんでしょうか。
そうなんですね。おかげさまでこの10年間続けてこられたということで、自分のお家でね一人で縫える方がたくさんいらっしゃったということです。
なるほど。5枚10枚と練習を重ねて一人で大丈夫とな
って、はいはいはい、そうなんですね。そうやしタオルを送ったり、それから駅のバス停の近くまで取りに来られたり、ブツブツ交換ですよね。はい、それをしながら、はいはい、そうなんですよ。それで継続できたということですね。はい、コロナの時であってもやっぱり2000枚ぐらいは病院の方に寄贈できたということ、これはやっぱり続けてこれた、継続は力なりって言いますかね。ありがたいことだと思います。
はい、今13年ですか、14年目15年目の思いというものがもしありましたら伺わせてください。
そうですね、やっぱり人のつながりっていうのもありますけれども、ね、やっぱり初めてお会いした時っていうのは、まあ、コミュニケーションも取りにくいだろうけど、聞くことから始まる。人のお話を聞くことから始まる。自分で結果出すことではないですね、はい、やっぱり上手に聞いてあげることによって、その方が一生懸命お話をしてくださる。そうすると終わったお話終わった後はその方案外すっきりされて帰る。はい、そういった反応もやっぱり見てきましたね。
どなたか思い浮かべてる方がいらっしゃるでしょうか。
いやいや、たくさんあります。
そうですよね。やっぱりこの活動の理念も含めて、ご自身が関わるには関わるなりのその方の背景がいっぱいある。
そうなんですよ。
そこってあえて自分から発信されることってきっと少ないですよね。
ないんですね。そうなんです。うん、その代わり一生懸命自分が辛い時に聞いてもらえたから、はい、今度は私も人に話を聞いてあげようっていう、その人の変わり方、それも見えてくるんですね。それとこうして人のために何かできることはないかって来られても、逆にそれを一生懸命やることによって、あ、これは人のためならかえって自分のためなんだなって気がついてくれる方、はい、それも声を出してね、はい、おっしゃる方も、私はそれを聞いてもう力がまた湧きますね。
3ヶ月に一度朝顔という解放を出してらっしゃる、はい、今回持ってきていただきましたけれども、はい、こちらでそういった様々な方の関わってらっしゃる方の声、思いを見ることができますね。
そうですね。大体はハガキかぶってくださる方がおはがき書いてくださって、それを塗ってくださる方に伝える、その方法がこの解放紙なんですけれども、それでは一歩通行になりますし、各場所でね、場所が違うところではなかなか横の交流ができないのもありますので、各場所によって、例えば人町交流館で来とられる方、それから済生会病院で来とられる方あります、桂病院に行き取られる方もありますけれども、そこでの方々の塗ってはる方の思いね、うん、思いも言葉にして、こうして文章にして載せる場合もあります。
はい、ここでこう直接はお会いできないけれども、
そうです、
その方の声が聞こえてきそうな気がいたします。
はい、まあ、できたら年に1回は全部の合同で交流会を、はい、続けていきたいなというふうには思っています。
ありがとうございます。もうあっという間にそろそろお時間なんですけれども、この、今回聞いていただいてられるリスナーの方、何かこう関われる形がありましたら教えていただけますか。
そうですね、タオル、お家の中でいらないタオルがあれば、事務局の方にでもホームページ見ていただいて送っていただいてもいいですし、何か気になることがあればいつでもお電話なり、また開催場所なりホームページに記載しておりますので、覗いていただいて直接ご意見いただいてもいいですし、またタオルを買うための支援というものもまた必要になりますので、はい、そのこともパンフレットなりホームページに載っておりますので、ご協力をいただけたらというふうには思います。
そこもありました。150人今いらっしゃる会員の方々は、はい、あの一口、
1000円
の、
はい、で何口でも構いませんっていうふうにはしてあります、
ね、一口から
一口からなんです、はいはい
はい、こちらはタオルを購入されるタオルの費用とあとお送りされる費用にも
出
られるかと思います。
はい、
本当に必要とされている方に届くためにあの作る側の方だけではなくて病院 の側の方の、働きかけというのもあるかと思いますし、もうあの京都の地域のそういった関わってられる方にぜひあのご連絡していただきたいなというふうに私も感じました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にもう一言、海西さんからまとめでいかがですか？無茶振りをしております。
そうですね、やっぱり居場所づくりっていうのと、はい、どんな思いであのここに来られたかなっていう思いを、まあ、お互い様っていう常に気持ちと、それからボランティアであってもやっぱりできる人ができる時にできることをできるだけ無理のないようにっていうのがもうボランティアの一つのね基本みたいなものですから、それを踏まえながらできたら元気で楽しくね、うん、やっていきたいなっていうふうに、細くても長く続けていくことが大事かなっていうふうに私は思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。